中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、議員さんの一つの日程の中でですね、だいたい議会が終わるといろいろなところで見聞を広めに行くっていうことをやっているということを去年話されていて、はい、それで今回も視察をいくつか回ったと聞いておりますんで、はい、今回と次回ですね、この視察話でまた新たな中村さんが広めてきた見聞と、うん、論点の整理みたいなのができればなと思っております。
はい、
はい、ということで どちらに行かれたんですか。
今回はですね、福岡県と佐賀県に行きまして。
なるほど。
まあ、福岡の方では、県の、母子家父福祉連合会の取り組みについてお聞きして、佐賀県の方では武雄市と伊万里市に行って、それぞれ図書館を見てですね、その後、佐賀市の方で共同によるまちづくりについての取り組みを、聞いてきました。
なるほど。今日はじゃあ佐賀の方から話をしましょうか。
はい、
はい、図書館、これね、意外と何かと話題なんですよ、図書館業界の中でね。
はい、
もう武雄といえば風雲寺みたいなところで もう良くも悪くもですわ、いろいろな方が武雄側とそうじゃない側について、日々論戦をしてるっていう感じな時期が相当ネットでも続いてたなという気がいたします。まずはじゃあ武雄からどんなとこでした？はい、
そうですね、実際見たことなかったので、その図書館自体、
僕も行きたいんだけど行ったことない。
やっぱ行ったらちょっとびっくりしましたね。
びっくりする。
もともとその図書館自体が、そんなに古い建物ではなかったんですけども、いい作りのものを、内装をかなり手こ入れしてですね。
なるほど。あ、少しじゃあリフォームをした感じなんですね。はい、建て替えたわけではなくて、
はい、なので、空間としてはすごく落ち着いていて、ブックカフェみたいな雰囲気で、皆さん朝平日の、午前中朝ですよね、
はい、
コーヒー飲みながら本読まれてる市民の方、また、視察に来る方もいれば観光でフラッと来る方、竹雄も温泉街ですので、
そうですね、
温泉がてらに、図書館も話題の図書館に行ってみようかみたいな感じで、来る方もいたのかなと。なので那覇市のイメージしてたその図書館っていうところからするとだいぶ人多いなっていうのはまずびっくりしたところですね。
人の多さは感じました。
ですね、
よくツタヤが入ってるとか、カフェが入ってるみたいな話、スターバックスが入ってるんですか、コーヒーを飲みながら図書館の方が読めるっていうことでいいんですか。
そうですね、はい、
な
ので、買う前の本も読めるし、そこで、自由に過ごせるというところで、DVD なんかはレンタルもできますよというところで、本当に図書館とツタヤが一緒になったっていうような感じですよね。
なるほど。図書館の本も読んでもいいんですか。
図書館の本ももちろん、図書館は図書館として、で、BGM が流れている店内なので、割と、おしゃべりもしながらでも大丈夫な空間だったりするんですけ ど、ただ、奥の図書館スペースのところは、静かになっていて、集中して読書したい人はそこでっていう。
そうか、そこは少し、しゃべりながらできる空間と、シーンとした空間がちゃんと分けられて
そうですね、はい、
なるほどね。他にはどんなこと
が、そうですね、武雄市の側から説明があったものとしては、その閉科図書で今までこう閉まっていた部分を、オープンにしていって、市民がより多くの、情報に触れられるようにしたというところと、図書館の、その司書さんとか職員さんが、貸し出し業務に、すごく手間取られてたものを、自動の機械にすることで、ある程度そのレファレンスってその情報の、提供とかそういったものに、エネルギーを割くことができるようになったと、本来の図書館の役割に近づけるんじゃないかっていうことで、そういう改革が進んだっていうようなお話でしたね。
なるほどね。 本の場所を調べて手続きをしたりっていう事務作業が減ったと、
うん、そうですね、
いうことですね、はい、それはまあ IT 化というか蔦屋さんの持ってるノウハウっていうところで、ってことでいいんですかね。
そうですね、
はい、なるほど。この手の視察っていうのは、はい、視察の那覇市の職員の方が視察の段取りをしてくれるんですよね。
段取り自体はそうなんですけど、うん、何を見に行くかっていうのはもちろん議員の中で相談をして、
じゃあリクエストを出して、
なので今回は伊万里市の図書館が見たいって言って、うん、でじゃあその周辺で何か見れるのないかなっていう中で、まあ、いろんなテーマをこうそれぞれの関心のあるものを持ち寄って、うんうんうん、組んでいくわけですね、はい、
なるほど。そしたらまあ話題だし、じゃあ竹雄も行けるんじゃないか、
まあ、両方見れるんじゃないかということで、はい、
そういう視察っていうのは相手側も行政の方ですよね、今回の場合は。
そうですね、はい、
そうするとじゃあ那覇市の当局の方が相手の視察を申し込むっていうことでいいんですか、
う
ん、
そうです、はい、それなので、まあ、向こうで受け入れ可能な日程っていうのを調整してもらってっていう感じですね。
そうすると向こうからも説明員みたいな人たちが出てくるんですか。
そうです、はい、うん、なので役所の入り口とかに、うん、何々市議会さんみたいな感じで、
ようこそみたいなのがありますね。
でそこで、まあ、実際に担当の方から説明を受けると、うんうんうん、まあ、資料が多かったり少なかったりというのはもちろんテーマによってもあるんですけど、うん、まあ、大体その担当者の人が、持ってきた資料を見ながらみんなでこう質疑応答なんかもして、まあ、実際現場を見に行くなら見に行ったりとか、はい、まあ、話聞くだけで終わることもあります。
なるほどね。じゃあ主に当局の方と交流ができるっていうことですね。
そうですね、はい、
向こうで議員さんたちと会ったりもしないんですか。
もともと知り合いとかっていうところで挨拶しに行こうかっていう感じで挨拶しに行ったりはするんですけど、もともとその知り合いでもなかったら、まあ、すれ違いざまにあどうもみたいな、そんな雰囲気
です、ね、そういう感じなんですね、はい、なるほど。そうか、じゃあ竹雄のを見て今度じゃあ伊万里市の方に行かれたっていうことなんですね、はい、それ伊万里市はどういう図書館なんですか。
伊万里市は本当にすごかったですね、
うん、
図書館を作る前からですね、うん、どんな図書館が必要なのかっていうことを徹底的にこう話し合って調査をして、
はい、
でこう目指すべき図書館像を実現するためのこの構想とか検証みたいなものもしっかり作ってですね、うん、で市民の人たちもこの図書館ができたらその勉強会を解散するんではなくて、
はい、
そのままこう、まあ、フレンズ、まあ、友の会としてですね、うん、残って、まあ、図書館がどうあるべきかで自分たちの図書館をまあどうその使っていくのかっていうことをですね、うん、しっかりと、図書館の職員は図書館の仕事をする、うん、で市民の人たちは、まあ、それをまあ何ていうかな、まあ、いい緊張関係を持って、
はい、
一緒に図書館を作っていくっていうようなところで、まあ、お庭市みたいな感じでフリーマーケットをやったりとか、うん、まあ、お話し会をやったりですとか、まあ、いろんなサークルがあってそこでなんか布の絵本を作ったりとかですね、うんうんうん、図書館の業務ではないけれども市民としてあった方がいいっていうものだったりっていうのをこう市民がしっかりと補っていく。だからこのボランティアって言っても図書館の貸し出し業務とか誰でもそのできるというようなことではなくて、うん、市民が必要と思うことっていうのをちゃんと友の会の指針として出して、
はい、
しっかりと取り組んでいくっていうのが、まあ、共同によるまちづくりの形としてはすごく綺麗だなと思いましたし、うん、羨ましいなと思いました。それだけその図書館に思い入れを持っている市民の方がいて、
はい、
彼らが活動できる場所があるっていうのが、まあ、面白いなと思いましたし、まあ、実際それも理念だけじゃなくて、まあ、現在も動いてる動き続けてるっていうのがとても素晴らしいなと思いましたね。
なるほど。公のスペース、うん、あるいは箱って呼ばれてるものを、うん、に対してどうやって市民が参加していいのか、うん、で市民がそこでジョインできる口をたくさん作っているってことですよね、
うんうん、
あるいはその参加の仕方自体を市民と一緒に設計してるっていうことで、うん、これはじゃあ図書館限ったことじゃなくて、
うん、
今話題の市民会館だとか、うん、まあ、公民館だとか、
そうですね、は
い、そういうところで事前に参加をしてもらっているっていう、うん、そういうことなんですね。
なので、まあ、行政の方もどういう図書館がいいのかっていうのは、うん、その市民と共に話し合うべきだっていうふうにもやっぱり考えていたようですし、うん、で図書館の実際の図書館業務としても伊万里がすごくてですね、うん、担当者が自分の担当の棚を持っていて、その棚をですね1月ごとに変える棚があったりとか、
いわゆる棚作りをするんですね。
そうです、うんうんうん、もう最新のテーマに合わせて、うん、まあ、その テーマに合わせた本を紹介すると、うん、なのであの本を貸し出す場所っていうよりは ここにこう市民が来れば情報を受け取れる、
はい、
最先端の情報が受け取れるとか、まあ、そういうその、まあ、知識の集積する場所にちゃんとなっていて、
うんうん、
で、まあ、図書館としてあの継続的なテーマでその医療問題、うん、少子高齢化の中でこの伊万里市がどういう問題にぶち当たっていくのか、でその町の課題を図書館が情報を提供していくっていうことで、
うん、
あのそれはすごいいいなと思って、
なるほどね、
その医療関係のもの、はい、闘病機とかそういったものを専門に並べてる棚を多めに作ってたりとかですね、うん、そういうのはすごいなと思いましたね。
そうかそうか、うん、じゃあこれは新たなあの等しく本を貸すっていう業務だけじゃなくて、うんうん、何か提案をしているわけですね、図書館がある種の意思を持って、
はい、
まあ、流行りの言葉で言うとキュレーションとか、キュレーターとかそういうことなんでしょうかね。
でまたその、情報提供の能力がすごいので、
うん、
あの本を書くために図書館にこもる市民の方もいるようで、うんうん、まあ、そこでいろいろ調べ物をして本を出版しましたとかっていうのもあのニュースになってたりとかですね。
なるほど。
図書館の活用の仕方っていうのが、うん、やっぱりそのただ行ってそこの空間を借りて自習をするっていうだけではなくて、うんうん、しっかりとこの情報の引き出しをして情報の蓄積された場所として活用するっていうのは、
うん、
あすごく面白いなと思いましたね。
そうですね、ただこれは上の人のコンセプトとか決定がないと、
うん
うん、その棚作りに何時間かけてるんだみたいな話にもなりかねませんよ ね、 そ
う
です
ね。だからそれは本当に市がどういう図書館であるべきかっていうことをしっかりと検討した上で実践してるっていうのは素晴らしいですね。
そこで議論がされたんですね、
うん、で伊万里は伊万里でまたあの BGM もしっかりかかっていました。あの
そうか、
どこの図書館もやっぱそういう空間が居心地がいいのかもしれないですね、
うん、
あの伊万里の方もあの しっかりと音がない状態であの集中できる部屋もあり、なので割とあの複雑な形をした図書館ではありましたね。
なるほど、そうかそうか、 BGM 問題考えたこともなかったですよ。那覇市どこ行っても静かですよ。
そうですね、うん、なので、まあ、あのちょっとうるさくすると注意するっていうんじゃなくて、まあ、喋っても大丈夫な空間を、まあ、担保して、でそれから、まあ、ちゃんとあの書類と向き合いたい人用のスペースも確保するっていうところが、まあ、落としどころなんですかね、
うん、確かに本とか雑誌ってこれを読んで情報を得たら人とシェアしたいし、
うん、
ちょっと喋りたい気持ちもなりますわね、
うん、
だからそういう場所を準備しているということが議論されたんですね、きっと。
おそらくそうでしょうね、どういう図書館がいいだろうかということで、うん、なのであの中庭があって、まあ、そこではお弁当も食べていいっていう空間になってたので、うん、まあ、こういうところはあの見習っていくと、その図書館がただ本を読むとか自習をするっていう場所ではなくて、うん、まあ、みんなが集う場所であったりとか、何かもう少しあの拡大した形になるのかな。なので本に親しむっていうあの市民を増やすっていう意味では、そういう図書館の機能って何だろうっていうのを、まあ、その今あの実際に本の貸し出しだけではない、うん、分野で何が必要かということを考えていく必要はあるかなと。でそれを実際に行政がやるのか、友の会のような市民がやるのかっていうのはまた議論すべきだとは思うんですけども、
そうね、得意不得意がありますから ね、うん、
ですね、はい、
そうかそうか。じゃあ図書館が今までの政策の中でもうやるっていう時代は多分もう終わっていて、
うん、
その次にじゃあこの図書館に新たな役割をちゃんと与えていかないといけないっていう議論もしないといけないんだなって僕はそう捉えたんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、なので、まあ、図書館ってなんだっていうそのそもそも論はしっかりするべきだと思うんですけど、自分たちの町の図書館ってどうあるべきだっていうのをやっぱりまあフラットな感じで考えていく機会も必要かなと思いましたね。
どういう手法で話し合いが持たれたかみたいな話っていうことは聞けました？今
ですね、うん、市民団体の人たちとあの一緒に視察に行って、まあ、その報告会っていうのも何回も繰り返したそうです、うん、はい、
なるほど、一緒にね、市民の方々を連れて行
って、行政の人たちも一緒になって、なん行政と市民がこう対立するんではなくて、うん、一緒になって図書館を作るんだっていうことで、うん、まあ、勉強会を重ねて行って、
うんうん、
で、まあ、その図書館に必要な機能とかっていうのにどんなのが欲しいっていう市民の要望なんかもいろいろあったそうなんですけど、
うんうんうん、
まあ、職員さんは職員さんで図書館はこうあるべきだっていうのをしっかりと持っていたので、
はい、
まあ、そこで断るべきは断って、それは図書館の役割ではないって言って、うんうん、あの断るところもしっかりやったっていうことは力説されておりましたので、うんうん、まあ、そういうあのしっかりとしたあの信頼関係のある対話があって、まあ、みんなが納得いく図書館っていうのを作り上げてるなという感じでしたね、
はい、那覇でもそういう議論してみたいですね。
そうですね、うん、那覇も広くて、まあ、図書館もいろいろあるんですけども、うん、まあ、中央の図書館に関してはやっぱりそれだけの、まあ、サイズであり、まあ、その機能っていうのは求めてもいいんじゃないかなと思いますので、うん、そういう議論はぜひ今後ですねやっていけたら面白いかなと
いいところもね結構たくさんあって、僕も子供ができてから図書館の活用増えたんですね、
はい、
あの増えて 意外と先ほどおっしゃってたような特集だなっていうほどでもないんですけど、
うん、
時代劇特集的な歴史小説特集とか、あの一時の箱みたいなのって今あるんですよ。
うん、
うん、それで最近帰ってきた本とかね、まあ、そういう時系列なやつとかもあるし、あの少しそういう意図は見られるので、内部で議論をしてこういうのもやった方がいいんじゃないかっていうプチ企画っていうのは多分やっていると思います。だからまあ、あとはそれが発信されて、市民がそれを当たり前なものとして来る要素にしていないっていうことはあるのかもしれない、一部の人しかね。
そうですね、
というところはあるかもしれないし、あと予約のシステム結構充実をしていて、普通にログインをするとね、那覇市のいいところって何箇所もあるじゃないですか。
うん、
僕首里だから、
はい、
首
里図書館、
うん、首里図書館に行く前に検索をして、例えば3冊ぐらい見繕いましたって言ったら、うん、中央で1冊、石峰に1冊、六に1冊ってことがあったら、うん、これを輸送してくれて首里でまとめて3冊借りるってことができるんですよ。うん、はい、なるほどなと思って、これどれぐらいの人が使ってるかちょっとわからないんですけど、うん、はい、そういう IT 化に関しては割といいなという評価。そうですね、うん、
図書館同士の連携は那覇市はすごく
いいですよね。そこのだから大図書館をバンと作るんじゃなくて分散していて、
うん、
ただし分散してるデメリットをうまくね、この輸送するっていうことで、うん、カバーしてるなというところはすごく評価をしているんですけど、うん、まあその辺がもうちょっと伝わればいいっていうことと、うん、中村さんおっしゃったように新たな役割って何なんだっていう議論を市民に開いてはいないですよね、うん、多分僕もそれ記憶がないので、うん、というところが次議論できるといいです ね、
そうですね、
次図書館の方呼んでみましょう。
呼びたいですね、
うん、
はい、
そうちょっとアプローチしてみます、私たちの方から、はい、僕としてはもう一つはやっぱり地域の資料みたいなものがここに行くとあるっていう形にはしていきたいんですよね。
大きい書店、うん、本屋さんではなくて図書館だからあるっていう資料の強みって、やっぱりそういう地域のものとか、
うん、
なかなか流通してないものの扱いだと思うんですよね。
そうなんです、うん、書籍流通してようがいまいが、うん、この地域のことが調べられるものっていうことは、うん、もちろん新聞のスクラップみたいなものもあってもいいのかもしれないし、うん、もっと言うとその地域の方々が持っていた寄贈された写真だとか、
うん、
資料とかがここに行けばあって、うん、首里の図書館に行くと首里のことがさらに深く調べられるっていう機能が、
う
ん、赤部の機能がもうちょっと充実するといいなっていうのは自分たちは思ってます。なんでじゃあそこら辺を含めてですね、ちょっと未来の図書館像、うん、せっかくね視察も行って、
う
ん、ね、いろいろ熱いうちにですね、
うん、
来月読んでみれば、
うん、
見ようかなと思います。
はい、わかりました、はい、
ということで、はい、結構図書館話聞けましたが、はい、佐賀のもう他の共同話っていうのはどういう感じでした？佐賀
はですね、教育改革についてということで、
はい、
まあ、向こうはタブレットを使ってですね、うん、まあ、1人1台
うん、
っていうので、で、まあ、持ち帰って、まあ、予習をしてきて、で、まあ、反転学習ってやつですけども、で、まあ、それで、まあ、少し様子を見てるというのもあって、うん、でそれで授業の時間をですね少し空けられるように学習の進度をまあ早めていって、うんうんうん、でその空いた時間空けた時間で青空教室って言って、まあまあ、地域に出ていって、まあ、そこでまあいろんな人たちと触れ合ったりとか、
うんうん、
まあ、地域の人が学校に入ってきて、まあ、勉強を見るとかですね、
うんうんうん、
まあ、そういった時間を作り出すということで、そのためのまあ IT 化ですよというような説明だったんですね。
あ、なるほどね、はい、IT 化の目的をまあちょっとずらしてるというか、
そういうことです、
はい、うん、
でまあ、それも、まあ、うまくその地域と連携できている地域も、うん、学校もあれば、
うん、
なかなかそれが難しいというところで、その辺が学校任せなところはちょっと今後の課題なのかなというふうには感じたんですけれども。
中学生全員支給ですか？
これ小学生です。
小学生、はい、竹雄って6万人ぐらいですよね、確か、
はい、
そうすると、うん、 それでも先代たいんですよね、
う
ん、
で那覇市でも一応そのタブレットの導入っていうのは検討中なんですが、うんまあ、今はあの学校にまあ100台とかで、うんまあ、その2人に1台授業の時にちょっと使ってとかっていうような感じなので、うんうんうんまあ、持ち帰って反転学習とかそういったことではないんですけれども、
なるほど、
まあ、授業の中で例えばその動画を見るとかそういった僕らの世代だったらあの理科の授業の中であのビデオを見るとかっていうのがあったんですけど、はいうん、それをまあタブレットで手元で見られるよとか、まあ、そのぐらいの、感じなのかなと思うんですけど、もう少しそれを武雄の方ではあの専門 の教材を、うん、あの業者さんと一緒になって作って、
ま
あ、それ
をこう開発もしてるんだ
見れるようにすると、うん、でそれがまあ多分業者さんとしては全国にこう売り出していければみたいな感じなのかなと思ったんですけども。
なるほどね、こう考えるとすごいシティプロモーションですよね。
うんですね、
今変わっちゃったけど、うん、ちょっと暴れん坊の市長がいてそれで割とね、うん、割と強くこう、うんまあ、改革というか、うん、あの全国に先駆けていろんなことをやっていく、うん、これがあの要は武雄で何かやれば話題になるからって言って、うん、今度はメーカーさんがバッてやってきてっていうそういう流れが見えますよね。
そういう側面はあるかもしれないです ね、
うん、なるほど、それはそれで別な意味で感心しました、うん、はい、ということでそろそろお時間でございますが、はい、何か告知は。
そうですね、まあ何かあればまたブログアプリ等でお知らせしたいと思います。
はい、わかりました。ということで中村圭介さんでした。また次回続きます。ありがとうございます。
ありがとうございました、
78.